私は弱さの中に働く神であるとおっしゃられます。あなた方は弱さを誇り、私を誇りなさい。あなた方の誇りが私自身であるように、あなた方の誇りが自分か自分の何かではなく私自身であるようにと、私はあなた方を導き訓練してきました。愛する子よ、自分ではなく私を信じなさい。自分ではなく私を誇りなさい。私を裏切ることもなく、また私を約束をたがえることもない。あなたがどんなにうまく失敗しても、その下に私の手はあり、私はあなたを抱き上げ引き上げ、そしてあなたを勝利へと導いていく。その勝利はあなただけではなく多くの人々にとって祝福となり勝利となることを覚えなさい。いつもパーフェクトであるのではなく欠けだらけであることを思い知らされるでしょう。でもその度ごとに、その欠けたところを主の愛が覆っていくのを見て、あなたの霊は震え、神の愛に感動するようになると知られます。その私の恵みと愛を分かち合っていきなさい。賛美を通して、言葉を通して、カリスマを通して、あなたの存在を通して私の恵みと愛を流していきなさい。人々が救われてくる、回復してくる。壊れた家族が回復し、壊れた関係が回復し、神との関係が回復した中で回復がやってくる年は恐れます。私はそのためにあなたを召し出し、あなたに力強く恵みと愛を注いでいこうと称されます。
このあなた方が通ったこの荒野での道、そのすべての日々を私は知っていると主は言われます。このマイナスでしかなかったそのすべての事柄を、この私は用い、この栄光を表すと主は言われます。このすべてのマイナスの種をこのプラスの花として、そして非常に豊かな実をつけるものとして用いようと主は言われます。
遠回りに思えたこと、無駄だと思ったことが、主の手の中ですべてが何一つ無駄ではなく遠回りではなかったことがはっきりとあなたに分かるようになる。その時、神の導きの完全さと神の愛の大きさにあなたは驚き震えるでしょう。私はあなたを祝福する、私はあなたを祝福し幸せにし、あなたを通して多くの人々に私の恵みと愛を表していこう。あなたの存在は世の光、そして世の希望、祝福となると称されます。God is working from my cup。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is.
Hallelujah!愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。証の一つ一つをありがとうございます。旅の町ポロキの特別賛美をありがとうございます。通われた人一人を感謝します。オンラインでインターネットをやらせている人一人を感謝します。長崎で様、今日は死に牧師であるあなたが、イエス様が牧会しておられる日本中世界中にいる長崎で様教会のおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。非常に短い限られた時間ですが、御言葉を通してあなたが語り、言葉数が少なごろと多かろうと、神の言葉には命と力がありますから、神の言葉を持って人々を励まし慰め強め、あなたの栄光を表してください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目を終えた主に期待しながら行きたいと思いますが、マタイの21章3節、これはですね、主がおいるようなのですという言葉なんですけれども、イエス様がエルサレムに入場されるとき、つまりエルサレムで十字架にかかるときに、その週にエルサレムに入ってからそのときに、まあ、イエス様の人生の最高のクライマックス、そのときにイエス様はロバの子に乗って入場されます。そのロバの子を二人の使いを弟子を使いに出して、そして向こうの村に行って、入ったところに過ぎるロバの子を連れてこいってわけですね。それで、まあ、あのロバの子を連れてくるんです。そのときに当然持ち主がいて、その持ち主が何するんだってときに、主がおいるようなのです、そう言ったら渡してくれるからって言って、その通り主がおいるようなのですと言ったんですけど、その主がおいるようなのですという言葉を長門牧師がメッセージされたんですね。で、長門牧師は今回責任長老になるにあたって、まあ、あの来る前かなり体がきつくなって説教も立ってできなくなり、まあ、それ以外にもいろんなことがあったんでしょう。本当に自分はちょっと無理だなっていうか、本人だろうかと思ってたと。でその時に この言葉が与えられて主がお医療だと言ってくださったって言って、まあ、珍しいんですけど講談で泣かれたんですよね。まあね、あそこにいた人たちはすごい臨在を感じて感動したと思うんですけども、これはでも長った僕だけじゃないですよね。実は私たち一人一人に語られてるんです。主がお医療なんだって、主が必要としてくださってるんだよってことなんですね。で、この時に大事なことは、ロバは馬とは違うんです。エルサレムに乗という最もイエス様の華やかな、最も十字架は悲惨ですけど、エルサレムに乗する時はみんながホタンホタンって主の枝を持って振ります。王の王としての入場ですから最も華やかなんだけど、その時にイエス様は馬に乗らなかった。今で言えば、私わからないや車のことは、何だろう、すごくいい車、リンカーンぐらいしかわからない昔ですね、もうね、そう、すごくいい車に乗って、あ、教えてくださいと、いい車に乗って入るのじゃなくて、まあ、うんと砕いて言えば軽の中古うちの車みたいなもんですね入ってくるのわかりやすく言えば、ね、ロバは馬とは違う。しかもロバの子でしょ。子っていうことは、ロバはまず馬みたいに力はないんです。よく働くけど戦闘ではないんです、まあ、平和の印ですから ね、 でね、忠実ではあるけどね。でロバの子でしょ。子ってことは経験がないんです、力もないんです。それ大事なことは、それを自覚してるというか、自覚せざるを得ない。自覚してるっても自覚せざるを得ない。子供だから誰荷物さえ乗せたことがほとんどないと思いますから、ね、だからイエス様を乗せるときに、もうイエス様に言われる通りにやるしかない。やったこともないし経験も力もないから、言われる通りにやるしかない。でもそれがイエス様にとって一番良かったんです。経験のある人、力のある人、能力のある人はイエス様に乗ってパッと手綱を持って行けって言ったら、ちょっと待った、もうちょっと待ってから行った方がいいですよねって、右って言ったら、いや今はちょっと左の方がいいと思います、まっすぐだったら、いやいや待ってください、イエス様ね、ここの道はちょっとね、あれなんでね、ちょっと迂回してしばらく待ってから行った方がいいですよと言うんですね。でもこのロバの子は経験もなければ力もない、そして弱いってことを自覚してて、もう主が言われるままにするしかなかった。それが一番助かるんです。本当に言った通りやってくれるってことが、ね、助かるんですね。でこの40年かけて私たちは本当にいろんな意味で砕かれて、自分たちは力がない弱いものだってことを、まあ、ちょっと言葉悪いけど思い知らされてきて、で絶望して落ち込むんじゃないんですね。神がおられるんですよね。神様おっしゃる通り人生を歩めば考えられないほどの祝福と勝利を見れるんです。なぜか、神はお互いを愛しておられて祝福したくてたまらないんですよ。愛してるから。だからこの方の言われる通りにいけば、どんなに壊れた人生も、壊れた家族も、傷んだ人も必ず回復するんです。十字架の力と愛はそれほどに大きく深いんですね。この十字架で解決できない問題なんてこの地上に何一つありません。でも甲斐があって、本当に主を乗せて主の言われる通りにするって、ロバの子になりましょうね。これ呼ばれるんですね。で皆さん呼ばれてるんですよ。例外なく、私があなたは必要なんだよってことね。これが一つですね。それからもう一つはですね、飛ばしますね。ヨハネの、第一ヨハネの、5章の14、15のところですね。もう一度言いますね。何事でも、だからどんなことでも、神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対して私の確信です。だから御心にかなった願いだったら、必ず聞かれるんですよ。鍵は御心にかなっているかどうかです。そこだけは確認と吟味が必要ですけど、人が救われることは御心にかなっています。癒されることも基本的に向こうに変わっています。天に呼ばれるときは別です。もう一つは、すぐ治るかどうかというのもまた別です。ある意味で時間かけた方がもっと根本的にときと、本人だけじゃなくて周りの人たちも大きな計画があるときは時間かけることがありますから。ただ主はすぐ治せますけれども、だから御心の形で治されますね。でも御心に変わって願うするなら聞いてくださる。で私の願うことを神が聞いてくださるとすれば、御心だったら聞いてくださるから、神に願ったそのことはすでに叶えられたとしてもです。だから御心だったらもう受けたと信じなさい。一番簡単な方法は告白することです。家族が救われるようになっている方ね、家族は救われましたって信じるんです。そして告白しちゃうんです。祈ったでしょ、真剣に。あなた以上にキリストが、十字架にかかるほど愛してくださったキリストがその家族を救いたいと願ってるから、それを願うなら救われるに決まってるんですよ。 ならそしたら神様ありがとうございますってね、私も力はないけど神様に願ったら神様これ間違いなくこれだから神様を救うことを感謝しますって ね、ある方がね、ご主人がね固くなだったんだけど、もう救われると前提に立って聖書買ってきてね、あなたのために祈った妻よりとかで聖書買ってちゃんと用意してたでいつもそこに手を置いて告白しながら祈ってたら本当に救われちゃった。だからね、告白するんですね。受けたと信じて告白する。これがポイントなんですね。だから最後に今回ね、最後にこのメッセージをされて、リバイバルの告白でいろんなことを告白しました。東京の街道のことも、リバイバルのことも、ね、いろんなことに対する働きのことも、ね、いろんなことに対してね、個人のこともね、告白されました。で、これぜひね、皆さんやってほしいと思います。本当はね、やりたかったんですけどね。まあ、それね、そしてもう一つ、ね、もう一つだけ、ヨシアキ。これはね、一回開かれて十分説教されなかったのに、実はプレキャンプの時の夜に話されて、私聞いてたんですけど、地方の9節、ヨシアキ1章9節、こちらで読みしますね。ヨシアキ1章9節、出したら出してください。ヨシアキ1章9節、ね。で、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。ありがとうございます、9節ね。で、これ、ヨシアキで強くあれ、恐れてはならない。こう言うんですけども、面白いな、恐れるんです。恐れることは不信仰だとかいうことじゃありえないんです。人間として当たり前なんです。特に神様の導きに従っていくと、例えばエリコがね、イスラエルの民はエリコの目の前にして、いつも言うけど、私は城壁ってこと知ってるからいいけど、普通に考えたら不落の城壁ですからね、そこを前に立ってね、怖いでしょうし、ヨシアキには繰り返し繰り返し恐れるな恐れるなって語るってことは、恐れるほどもう勝ち目のない戦いがいつも目の前にあった。でも神様は恐れなくていいよ、私が止めるからね、私が戦うからだねって繰り返し言うわけですよ。そうは言われても恐れるんです。そう言われてるのに恐れないから私はダメだと思わなくて、恐れるんです。恐れてる人ですね、不信仰なんじゃなくて言います。あなたは人間なのです。言ってください、 I am a human being 、ね、人間なんです。問題はその恐れを中心に置くか、強くあれ大きくあれ私があなたと共にいるという神の言葉を中心に置くか、神がおっしゃった言葉を中心に置くか、恐れを中心に置くかなのです。恐れがあったとしても、でも神様はそう言われたから、神が共にいて、神が戦ってくださるから、大丈夫と言われたから、エリコを与えたって言われたから、その言葉に立って、彼らは出ていった。その通りになったんですね。エリアっていうのがいてね、旧約聖書ね、450人のバールの預言者と戦って、一人戦って勝つんですよ。すごいと思いませんか？今で言えば創価学会ですね。創価学会の人たち。九州の創価は紳士です。私の時代の、私が高校生ぐらいの時代の大阪の創価学会は、もうえげつないの。本当に。もう朝からガンガンガンガンやるんですね、もう。ね。まあ、ガンガン祈るんですよ。ね。そしてこっちがなんかやるとね、すぐね、裁判なんです。もうえげつないの。悪霊ですよね。まあ、はっきり言いますけどね。だからね、九州の学会は紳士ですよね。そうだったね、そういうえげつない創価学会450人と一人で戦って、あの時こう火に火をつけた方が、このね、火をつけた方がって言って朝からずっとやって、向こうは火がつかなくって、エリアは一人で水置いてね、それを面白いですよね、火つけるのに水なんですよね。神様って面白いですよね。そしてバーッと燃えて、あっという間の勝利でしょ。ダンサーの好きなんですよ。あそこね、説教したら燃えてくるんですね。ダンサーの大好きね、勝利するわけですよ。すごいじゃないですか。ところがその直後にイダベルという、ね、王様の奥さんがね、まあ、難しいけど、簡潔に言えば、今流に簡潔に言えば、ね、必ず殺してやるとこう言ったわけです。分かりやすく言えば。そういうことなんです。あの上等句っていうのはそういう意味なんです。それ聞いた瞬間、あの450人相手にしたエリアが怖くなって、あの逃げていくんです。そして神に言うんです。もう十分です。殺してくださいって。もう生きていたくない。殺してくださいって言うんですよ。これ、で聖書はね、正直に書いてるそれ、次の章に出てくるんですよ。同じ人と思えないですよね。なぜか。450人相手したときは、神の言葉に立ったんですよ。たった一人で、神の言葉に立ったんですよ。でもその後は、イデベルの言葉に立って、恐れに立ったんですよ。聖書ってすごい正直ですね。すごい人なんていないんです。みんな怖いんです。恐れるんです。恐れたり、怖がってるとき、自分を責めてはいけませんし、人を責めてはいけません。人間だから当たり前なんです。だけど、神様なんて言ってるか聞きましょう。恐れなくていい。どうしてかって。私があなたと共にいるから。私はあなたの味方だから。私があなたの代わりに戦うから。私が一緒にいて守るから。 戦うから大丈夫だって言うんですよ。どんなにすごい病気でも主は基本的には癒されるんです。天に戻す場以外は。救いに関しては命までかけて十字架にかかれた主は救いを願っておられます。いいですか、ね、神が働かない。だからそれを覚えてください。でこれからねリバイブに向かって私たちが本当に信じたかっていこうと思うんですよ。例えば路上のことさっきありましたよね、妻がね、まあ、恐れたっていうかね、やっぱり、これじゃとかね、やっぱ疲れしろだってね、やっぱりね雨が降ってるとかいろんな理由があってね行かなかったんですけど、神様は路上に行けてたんですよね。でもうギフトはね、今ちょっと変わりましたけど、もともとのギフトはですね、東京関東大会ね、東京教会予選の16位だったんですよね。でもそこから彼らが1時間祈ってから練習するようになって、ガーッと上手くなってきて、そして一つ路上に出ろって言われて、毎週路上に出続けた。週に3回出る前に必ず1時間祈ってから来た。浦上に来たこともあるけど、その時も1時間どこにいるんですか、あ今祈ってる最中です、あそうですかって1時間祈ってから来た。西田が立つ時も1時間祈ってから立つ。週に3回路上に出てた。主が言ったから。調子のいい時も悪い時もあるけど行ってた。で一回ね、警察から通報されるからね、恐れて引いたことがあったけど、パウロ牧師はね、みんな行かなくてもいい、行ける人だけで行かれてくれって言ったらね、神の言葉に立って行った人たちを通して技が起こったんですね。何を言いたいかというとね、恐れるんですけど神の声を聞いてください。その言葉に立つと私たちは神様のあって強くされます。そして神と共に行けるから奇跡と技を見ます。これからそれを見ていくということですね。神様はあなたを必要とされています。お医療なんです。でも神の技はできませんが、主の言われる通りにその言葉に立って進んでいくと神の奇跡と技に預かることができます、ね、そして祈ったことは御声から受けたと信じてどんどん合格していきましょう。必ずそれが起こります。それをねぜひ覚えてほしいと思います、ね、お祈りします。天皇と様、長くなりましたけれどもありがとうございます。白馬で受けた祝福がこれから教会を通して流れ出していくことを覚えますけど、一人一人一人の家族に、そして使わされている職場や学校にその恵みを流してくださって、あなたに来らせてください。私はあなたを力強く用いていきます。自分で自分をこんなもんだと決めてはいけません。サタンは絶えずあなたに否定的な言葉を言ってきますが、その否定的な言葉に乗るではなく私の言葉を聞きなさい。私の言葉を声に出して言いなさい。声に出して言いなさい。ボソボソではなくてはっきり大きな声で言いなさい。その時あなたの内側にある敵の声が断ち切られていくと知られます。メッシを神様から言葉を受けたりメッシを受けてるんですけど、本当かなと思って話した人がいます。私はもう一度あなたに語ろう。私はあなたを必要としている。私はあなたを通して成したいことがある。もう一度その言葉を握って進みなさい。私があなたを共に行くと知られます。なんか勝手の失敗のことにいつまでもこだわっていて前に進めない方がいますけど、そのことさえも生きとなるので、そのことと向き合って徹底して感謝しなさい。その時なんかあなたの内側にこう縛られたものは砕かれていきます。そして本当にそれが生きになるんだということをはっきり証明してくださるので、向き合って恐れないで向き合って徹底して感謝しなさい。その時に神の働きが起こってくると知られます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかません。まずくやってもしましょう。主は言われました。何してほしいのか、特に癒しのことになります。体が痛んでいる方、病気の方はそこに置いてください。心に痛みとか病気がある方は胸に置いてください。霊的な問題がお腹に置いてください。自分はいいけど家族友人という方はその方を思い浮かべてください。その方がどこにいたとしても、あなたが分からなかったとしても、神はご存知です。そこに手を伸ばされます。ここにキリストを見せてあります。このキリストに祈ります。私が祈るので心を合わせてください。心を一つにして祈るとどんなことでも叶えられると聖書に書いてありますから。天のお父様、イエス・キリストの名によって今父なる神の恵みの台に出てまいりました。心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いているその場所に触れて癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。また問いなしているその方に、その方がどこにいても今主の手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエスが言ってみます。心と体を完全に治れ。汚れた霊をその人の力から出ていけ。精霊に助されよ。頭痛に触れてください。頭痛を完全に出ていけ。片頭痛が癒されよ。指の 親の指、指がおかしい方、イエス様って言うので、痩せなさい。背中の痛みがある方、立って歩くときに膝とそれから腰が痛む方、あと足のかかとですね、それがなんか歩くと痛む方、今イエス様って言うので、膝よ、かかとよ、背中よ、癒されよ。イエス様は何よって聖霊の力を示す、癒されなさい。耳鳴りがあった方が消えてなくなりました。あらばらばらばら、恐れをその人の力出ていけ。全く愛を恐ろしめ出す、恐れを出ていけ。統合失調症、パニック障害、イエス様って目指る、完全に治れ。あらばらばらばらばら、足蹴られたりをその人の力出ていけ。なんかすごい昔から言葉がすごい、ある言葉が繰り返し自分の中に来て、その言葉が来るとなんかいつも自分はおかしくなるってことですね。それははっきりサタンからの言葉です。イエス・キリストってその言葉に向かって完全に断ち切る。御言葉を読みなさい。神の言葉がその言葉を砕いていくと知られます。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私はあなたを名を呼んだ、私の手のひらに刻んだと知られます。私はあなたを決してせず離れない。私に目を留めなさい。喉がすごく痛い方、イエス様って目指る、喉を完全に癒されよ。すでに癒しの言葉を受けた方、はっきり告白を変えなさい。求めるのではなくて、その癒しを受け取って告白を変えなさい。癒しが現れてくると知られます。なんかね、ああちょっとこれだとまずいなと思って自分で分かるかですね。その時に、人間的な対話で休むとか対応するというのは人間的にはすごくいいことなんです。だけどそこで真剣に主に祈りなさい。神様、ここで完全に癒してください、解放してくださいって。あなたは真剣に求めると、そこで自分で分かります。ふっとそこで抜けて癒されてしまいます。でそこから全くあなたの人生が変わってくると言われます。夜眠れない方、私はあなたに何度も語りました。12時を過ぎたら、スマホや YouTube を読めなさい。12時を過ぎたら、聖書を読みなさい。スマホを見るのも聖書を見ることに制限しなさい。スマホをやっても YouTube をやっても構いません。どんなにやっても構いません。しかし12時を過ぎたらそれをやめて、スマホを見るなら聖書にしなさい。あなたがそれに心を定めるなら、そこからあなたの生活は全く変わってくる。私の言葉があなたを全く変えていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、リウマチをイエス様って見せる、よっしゃれよ。うつ病、イエス様って見せる、うつの霊を完全に出ていけ。うつは癒されました、癒されました。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、白内障、緑内障、視野が欠けた人に触れてくださり、その視野を元に戻してください。白内障、緑内障、よっしゃれよ。欠けた視野をイエス様って目指す、元に戻れ、視野が広がれ。イエス様、本人が分かるように明確に視野を広げてください。狭まった視野を元の通りになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。はい、チェックしてもらって何か変化があった人、語られた人いますかね。はいはいはい、はい、いますね。はい、感謝します。もう一度感謝します。ハレルヤ。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあ。